ドラゴンメッセンジャー、橋爪ゆりやの竜とおしゃべり。こんにちは。ドラゴンメッセンジャー、橋爪ゆりやです。ドラゴンメッセンジャーってちょっと聞き慣れないですよね。簡単に言うと、竜の通訳の仕事です。見えない世界の存在である竜のメッセージを伝える仕事なんです。竜ってそもそも何？海外ではドラゴンとも言いますね。見えない世界の存在なんですが、なぜかなんとなく姿形はイメージできます。そうなんです。竜はいつも私たちの近くにいて、私たちを応援している存在なんです。私はその竜と話ができるので、竜の通訳者であるドラゴンメッセンジャーの仕事をしています。この番組では、見えない世界にいる竜からの応援メッセージを伝えたいと思っています。夢を叶えるための秘訣、新しい時代を効果的に前進する方法なども聞いてみたいと思います。見えない世界の不思議な話を楽しんでください。本日は、竜と仲良くなる方法をテーマにお話ししたいと思います。実は今日は台本らしきものが全くありません。めっちゃ不安なんですけれども、竜が大丈夫というので何とかなるでしょう。お聞き苦しい点があったらごめんなさい。先に謝っておきます。竜とおしゃべりは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。それでは本日も楽しんでいきたいと思います。では本日は竜と仲良くなる方法をお話ししたいと思います。まずはね、私たち人間側の準備のお話をちょっとしていきたいと思います。まず一番大切なのは、竜の存在を信じてください。ね、竜はね、本当にいると思っていただくことが大事です。いや、いるんですよ、本当に。ただ見えない世界の存在なので、私たちの目に見えなかったり、そしてね、声が聞こえなかったり、存在を感じることができなかったり、今そんな感じになってますが、実はちゃんと近くにいてサポートをしてくれてる存在なんです。そのね、竜さんが近くにいるんだな、私たちのサポートをしてくれるんだな、そういったことをまずは信じてください。で、信じない人もいらっしゃると思います。信じない方にも、実は竜さん近くにいて全然サポートしてくれているんですけれども、それはそれで OK です。今日はね、この竜とおしゃべりというね、この番組聞いてくださっている方は、竜と仲良くなりたい方が多いと思います。まず竜と仲良くなるには、まずは竜が近くにいてくれるんだ、そういうふうにね、信じていただくことが一番大事になります。はい。で、次に何をしたらいいのかっていうと、よくね、言われるのが、五感を磨いてくださいと言われてます。五感を磨くってどういうこと？まあ、視覚とか聴覚、これはね、三次元の私たちのお話になります。まあ、どういうことかっていうと、結局ね、竜さんたちの世界というのは、今現在私たちに見えない、聞こえないという感じなので、まあ、俗に言う第六感ということをちょっとトレーニングする必要があります。でも第六感に行くまでは、今までの私たちが今持っている五感をね、ちょっと磨いていかないと、自分が今現在使っている感覚、それをね、ちゃんと、磨いていかないとなかなか難しいらしいんですね。で、なぜかというと、今の私たちって結構五感を使ってなかったりします。例えば私自身もそうなんですが、私はほとんど今リモートで仕事をしているので、まあ、大体こう部屋の中にいることが多いです。しかもね、パソコンを見ていることが圧倒的に多いです。そうすると、私の視野ってパソコン、 くらいの大きさにどんどんどうやらなっていっちゃってるみたいなんですね。なので結構いろんなものが見えてなく、見えなくなってる、見えてないみたい、そんな感覚になってるみたいです。なので私は、あ、いつまでもずっとね、うちの中いったらちょっとまずいかなと思って、用もないのに時々外に出て空を見たりとか山を見たりとかしてみます。そうすると結構いろいろと、あの、なんか感じるものとか見えてくるもののが変わってきたりするんですね。そして今まで気づいてなかったものが見えてきたりとか、そういったことがあったりします。どうやらね、あの、人のね、すごくいいところでもあるんですけど、その環境に応じてすごくその感覚って全然変わってきちゃうみたいなんですね。なのでね、そういう自分のね、五感みたいのもね、すごくね、こうちょっと磨いてみようというのがとても大事になります。例えば聴覚、聞くこともですね、私ね、最近ね、こう、あの、ラジオのお仕事を始めたきっかけで、私、あんまり、なんかこう、いろんなことをね、なんていうんですか、あんまり気にしなかったことが、すごく、あの、気になるようになりました。ちょっとした紙がね、こう、サラサラっていったりとか、あ、こういう音がマイクに入ったりするんだ。これが、もしかしたら、こう、ね、あの、聞いてる皆さんのところになんか雑音になっちゃうんだ。いい音になっちゃうんだ。そういったことをね、今まで全く気にしなかったので、私に今ね、そういうことを気にするという、そういう感覚全くなかったんですね。だけども、ちゃんと音を聞いている方とか、そういった方はね、そういった細かい音もしっかりとキャッチをしています。そして歌とかね、曲とかもそうですよね。やっぱり自分の好きな曲を聴いていると、例えばすごく賑やかな、ね、ロックだとか、まあジャズだとか、いろいろね、ありますけども、うちの両親とかはうるさいとやっぱり言ったりします。でもうちの弟はロックが好きなのでロックをガンガンかけたりします。でね、その人によってやっぱり感覚とかは違うんだけれども、自分がどういう音が好きでどういう音を聞いてるかっていうことをちょっとね、もう感覚的にいろいろといろんなことを観察してみるのが大事みたいです。同じように嗅覚とか味覚、触覚とかですね、触覚もそうです。あんまりね、例えば今日本って結構ね、あの、四季があるのですごくね、まあ、今ね、ちょっと夏とかはめっちゃ暑かったですけれども、その感覚的なもの、触ってみた感じのもの、いろんな感覚をね、持つ人、人によって全然違うかと思います。うん、そういうのがね、いろいろと、なんていうの、その感覚をね、磨くこと、自分の感性を磨くこと、そういうことがね、とても大事になります。そういったことが全部いろいろと感覚的なことがどんどんと磨かれてくると、なんか第六感的な直感的なことがだんだんと現れてくるらしいです。なのでね、ぜひね、いろんなものを見たりとか聞いたりとか、そういったことにちょっとね、自分の感覚ってどういう感じなのかなっていうことにね、ちょっと意識を持っていくといいみたいです。そして次に大事なことが、夢とか目標、皆さん持ってますか？ぜひぜひ持ってください。なぜかというと、龍ってそういう私たちの夢とか目標とかをサポートするのがお仕事なんですね。なので、夢が、こういう夢があるんだっていうことが明確に分かると、そこに向かってすごい、すごい勢いで飛んでいくという、そういう習性があります。で、私別に夢なんかないんだよな、目標とかも特にないって言ってる方最近いらっしゃいますけれども、まあ、それがいけないわけじゃないんですけれども、夢とか目標を持っていると、龍さんが動いてくれることが、私たちがあのキャッチすることができるんですね。なんかこの夢をやるって決めたら、なんかすごくラッキーなことばっか起こってきたとか、で、この目標を決めたら、なんかその目標に向かって何か動いてきたよとかっていうことをキャッチすることができます。なので、ぜひね、夢とか目標とかをしっかり持っていただきたいと思います。そうすると、龍さんたちが動いていることがね、自覚できたりする。なんか誰か、なんかすごく何かの力が動いてるぞみたいなことをね、自覚するためにもね、ぜひ夢とか目標とか持っていただけたらなと思います。そして夢目標を持ったら行動すること大事です。チャレンジしてください。だからこんな夢があるんだよねって言って、夢はあるんだけどねって言って何も動かないと、やっぱり、龍さんたちがどんなに準備をしても自分の行動ができないと三次元的には何も動いていかないです。少し行動する、何かにチャレンジすると、それが一歩出したつもりがすごい大きなジャンプになるみたいな、そんな現象がね、いろいろ起きてきたりします。なのでぜひぜひ夢目標を持って行動する、すごくそれ大事です。そうするとあれ、なんとなく 優さんが近くにいるような気がする、その感覚みたいなことが実際にキャッチをすることができる、私たちが分かる、そんな感じになっていくはずです。そしてもう一つね、ちょっと大事なことがあります。何かというと思い込み、私たちどうしてもね、いろんなことを思い込んじゃいます。それをちょっと外していく必要があります。例えば龍はこんな風に見えるに違いないとか、こんな形に違いない、こんな色に違いない、こんな風におしゃべりするに違いない、そういう風にね、思い込んでるものってもしかしたら全部違うかもしれません。ね、龍ってね、結構神社とか、お寺とかには、まあまあちょっとね、こう、なんていうのかな、ちょっと怖い感じの牙がしっかりあって、爪ががっつりあってみたいなね、そういう龍さんをね、イメージする方多いかもしれないんですけども、着ぐるみみたいな可愛い龍さんもいらっしゃいます。うん。龍ってめちゃくちゃ大きいよねとか、すごい大きくて長くて、そういうもんだよねって思ってる人もいるかもしれないんですけれども、肩に乗るようなね、可愛い龍さんもいたりします。いろんなね、龍さんが実はいるんですね。それをね、こういうふうに違いないと思っていると、例えば自分の肩に可愛い龍さんが乗っていても、大きな龍に違いないと思っていて、大きな龍ばっか見ていると、その龍に気づかなかったりします。なので、もしかしたら、違う形もいるかもしれない。こんな感じも違う、いるかもしれないとかね。そういうふうにね、自分の思い込み自体を外して、本当に、龍ってどんな感じなんだろう。龍さんね、自分の龍ってどういう龍なんだろうってね、そういう思い込みも外してみると、実際にすぐそばにいる、実際そばにいることが多いので、それに気づくかもしれません。知れません。何が大事かっていうとね、ちょっとね、振り返ってみますと、まずは龍の存在を信じてあげてください。ね、龍さん、まあ、いるかいないかわからないっていう存在でずっといたんですけれども、今新しい時代になってね、龍さんたちすごいアピールしてきてます。ね、よくね、龍の雲とか見る人結構多いと思うんですけれども、あれもアピールの一つです。で、なぜかね、龍っていう言葉をね、ちょっと聞いてる。私がね、龍トレという、そう、私ね、昨年本を出させていただいたんですが、誰でも龍とおしゃべりできる龍トレ、なんかちょっと不思議な本ですよね。普通だったらこういう本にね、こう皆さんね、なんだこりゃと思う方が多いかと思うんですが、実際10年前とかだとね、何ですかそれ、ドラゴンメッセンジャーって何ですかってよく聞かれたんですけれども、最近はね、あ、龍とお話しできるんですかとか、あ、龍好きなんですよねって言ってすごく多くなってきました。まあ、どうしてかっていうと、龍側からのアピールもすごく強いんですね。龍さんたちが皆さん以上にめちゃめちゃお話ししたがってます。なので、実際にこちらもじゃあお話ししようかなっていうと、お互いが両思いになる。そんな感じですね。なので、まず龍の存在を信じてあげてください。あとね、五感を磨くこと。ね、いろんな感覚あると思うんですが、その感覚をね、ぜひぜひ磨いて、第六感。そういったものをね、につながっていくように、自分の感性とかを磨いてください。あとね、夢、目標を持って、チャレンジすること、行動すること、それね、とても大事です。そうするとね、なんか気がつかないうちに、あれ、なんかちょっとラッキーなことが起きてくる。もしかして、龍が応援してくれてるのかもしれないっていうことに気づくかもしれないです。そしてね、思い込みを外すこと。こうかもしれない、ああかもしれない、それね、善かもしれない。もしかしたら、こんな感じなのかもしれない。とすると、結構すぐに13にね、出会えるかもしれないです。結構いっぱいあったかなっていう感じなんですけれども、大丈夫でしょうか。はい。ではね、ちょっとね、ここで休憩を挟んで、今度は龍と出会う方法をね、お伝えしたいと思います。はい、それでは後半をスタートしていきます。はい、 では、竜と出会う方法をお伝えしたいと思います。まあ、竜と出会うといっても、実はね、一緒に生まれてきている竜さんがほとんどなんですね。なので、実は、もともとすでに出会っているのがです。だから、正確にはね、思い出すという感じに近いかと思います。ほとんどね、小さな頃は実際一緒に遊んでたりもするんですけれども、ほとんどの方覚えてないかなっていう感じです。なのでね、ぜひぜひね、あ、なんとなく、竜さんにね、出会ったり、出会うと、なんとなく懐かしいっていう感じがするのは、もう小さい頃一緒に遊んでた幼馴染みたいな感じですね。なので、ちょっと今まで離れていた幼馴染みにまた出会う、そんな感覚かなと思います。さて、どういうふうにね、まあ、出会う方法、どうしたらね、まあ、出会いやすいのかなっていうことをちょっとお話ししたいと思います。まずはね、自然のあるところに行くのがおすすめでございます。前もね、ちょっと、前回もちょっとお話ししたかと思うんですが、ジューさん実はどこでもいます。別に自然がないとこでも、都会でもどこでも結構いるんですけれども、私たちが感じやすい、私たちがジューさんをキャッチしやすいのが自然の多いところになります。なので、海とか山とか、あとね、空を見上げ、空が広く見えるところっていうんですかね、竜の雲がすごくわかるところ、竜雲がよく見えるところとか、そういったところとてもいいと思います。うん。あとね、パワースポットと言われるところ、パワースポットのお話はね、前回もしてるんですけれども、まあ、パワースポットと言われるところ、大体何かしらのパワーがあります。ただね、人によってそのパワーがね、その人に合ってるかどうかっていうのはちょっと別物になりますので、誰でもが感じるパワースポットかどうかっていうのはちょっと、その場がどうなってるかはちょっとわからないんですけれども、そういったところに行くと、やはり出会いやすいっていうのはあります。うん、でね、私がね、割とおすすめなのは、まあ、今日もね、神奈川スタジオからね、お話してるんですけれども、私も横浜生まれで、鎌倉で育ってるので、江ノ島がすごく近いんですね。で、江ノ島って海があって、ちょっと山っぽいんですね。まあ、登山する方にはあれは山じゃないと思いますけど、私程度だと、まあの山になります。で、山があって、で、空も広く見えて、ね、で、ちょっとね、西の方には富士山も見えるというところなので、非常にね、環境が整っていて、まあ、私はとても好きな場所です。で、竜神様をね、祀られている渡墨宮というね、神社もありますので、すごく竜にとって言うと近いところだと思います。で、ここに行くと、いろんなね、方たちがすごく竜を感じやすいです。なので、すごくね、この江ノ島という場所は私のおすすめ場所でもあります。ぜひぜひね、行っていただければと思います。なんかね、広い海のところで、私なんかは、まあ、竜さんの姿見える方なので、まあ、空にもたくさん竜さんいらっしゃいます。まあ、竜の雲という形で見る方もたくさんいると思います。そして、海もね、すごく、竜たちがいろんなね、こう、いろんなお仕事をしてたりするのを目撃したりすることもできるかと思いますので、とてもおすすめスポットになります。あとね、私が時々言われるのが、高いところも、まあまあ、竜さんと出会いやすいところみたいです。私は、もう10年になるんですよね。スカイツリーできたばっかの頃、スカイツリーってね、結構当時は、チケットとか取りにくかったんですけど、なんと1年目に私3回くらい行ってるんですね。自分でチケット取ったわけじゃないんですけど、なんかチケットを、譲ってもらったりとかで、なぜか、行ってました。どうやら高いところって、竜とすごく縁があるところみたいです。なので、セッションとかでも、ちょっと高いところでセッションしてと言われる時が時々あります。なので、ちょっと高いところもちょっとおすすめかもしれないです。あと、星が綺麗に見えるところですね。星が綺麗に見えるところ。ここはやはりね、なんていうか、空気が澄んでいて、そしてちょっと空が近い感覚になります。そういうところって、やっぱり空気感が違うみたいで、すごく竜が好むところらしいんですね。なので、星が綺麗なところ、まあ、星が綺麗、昼間も星は見えないですけれども、星が綺麗に見えるところ、そういったところもまあまあおすすめかと思います。そしてね、ちょっとね、一つね、意外なところが、実はコンサート会場です。コンサート会場っていうふうにやっぱり思うと思うんですけども、コンサートの会場って、まあ、人も多いしね、なんか都会にあるし、ごちゃごちゃしてるし、なんでって思うと思うんですけども、コンサートの時って、結構やっぱりそのアーティストに対して、みんながすごく好意的な、プラスのエネルギーがすごくあるところなんです。そういうふうな、大勢の人のプラスのエネルギーがたくさんあるところなので、まあまあ、竜の好みの場所らしいんです。なので、結 大きな会場とかの上の方には大体大きな竜さんが守ってることが多いです。で、そのコンサート会場とかのね、ところだと結構竜たちがの姿を見ることがあります。時々ね、ロックのコンサートとか、時々なんか前の方で、火がオンとか立ったり、ボーとか出たりするんですけど、その日にね、ヒューヒューヒューヒューヒューとか竜が舞ってたりすることは時々見かけます。なので、そういうところにもいたりします。まあ、簡単に言うとね、どこにでもいるんですけれども、でもね、それが私たちがね、感じやすいところ、キャッチをしやすいところ、そういったところがある。そんな感覚ですね。そしてそこに行ったら何をしたらいいかっていうと、さっき言いました。五感をフル活用して、ちょっとエネルギーを感じてみる。それ大事です。だから、例えば海の場所に行ったら、その海の、なんかその海、なんか海行くとなんとなく気持ちいいですね。山もそうですけど、なんとなく気持ちいいと思うと思うんですが、それを、あ、なんか風がなんか気持ちいいなとか、海とかだとね、潮の香りとかってあるじゃないですか。山だと今度また緑の香りみたいなのがあるじゃないですか。そういう感覚で自分の五感をすごくね、フル活用して、いろんなことを感じてみるといいと思います。そうすると、なんとなく今までと違うことがある、起きてくるみたいなことが起きたりします。なんとなく違う、海のさざ波と一緒になんか違う、なんか声みたいのが聞こえてきたような、初めはような気がするです。なんか今風なんだけど、風と一緒に何かが通り過ぎたような気がするとか、そういうことがね、いろいろと起きてくるかもしれないです。なんとなく今、あれ？なんとなく、背中の方があったかくなったような気がするな、なぜだろうみたいな、そういうね、観察をしてみると、いろんなことが、あれ？いつもと違うよ？いつもと違うかもっていうことをキャッチできるようになるかもしれないです。それをね、ちょっと何回か重ねてくると、あれ？何かこれは竜に違いないという、なんとなく確信がね、出てくる人も多いかと思います。ちょっとね、いろんなことをね、観察してみることをお勧めします。そして今ね、特別な場所に行った時っていう風な話をしましたけど、普段の生活でも全然そういうことあります。私ね、私が一番初めに、竜を割とリアルに見たのは、電車の中で外を見てたら、雲の合間から竜さんが降りてきたっていうのが最初です。そしてね、会社の中ですね、会社の中にも竜が、なんかこう、走ってきたみたいな。いや、なんだろうみたいなこともね、何度か経験したりしてます。お風呂場とかにもよく現れるみたいです。うん。普段の生活でもね、あれ、なんか今何かが通った気がするとか、何かキラキラしたものが見えたような気がするとか、そんな感覚がね、だんだんと普通の生活の中に現れてくるかもしれないです。もうじっくりね、いろんなことを観察してみることをお勧めしてます。はい。そしてね、なんとなく、これは竜かもしれないなとか、きっと竜だろうとかね、そういったものをね、感じるようになったら、ぜひぜひ、ちょっと話しかけてみようかなっていう感じでね、話しかけてみることをお勧めします。うん。そうですね、通勤途中に空見上げたら、なんか竜さんに見える雲があるぞと思ったら、おはようございますって、ちょっと言ってみる。うん。なんとなく、こう、山を見ていて、なんか山のあの辺、竜に見えるなとか思ったら、こんにちはって言ってみる。なんかね、そういうふうにちょっと言ってみるといいかと思います。そしてその時にね、まあ、おはようっていうふうにね、声がそのまま返ってくることは、まあまあ珍しいかもしれないんですが、何らかの反応があるかもしれないです。おはようって言った後に、なんか風が吹いてきたとか、こんにちはって言ったら、なんか背中が暖かくなってきたとかね、なんかね、そういう反応が出てくるかもしれないです。うん。なのでね、ぜひね、そういうね、反応を観察してみてください。そこがね、リュウさんとね、おしゃべりできるよ、リュウと、もうその時点になると私的にはもう出会ってるねっていうふうに私は思っています。でも、そこからどういうふうにコミュニケーションを取れるようになるかっていうのはね、ちょっとトレーニングをしたりとか、今までね、何をやってきたかとか、何が得意かとかね、そういったね、ことが必要になってきたりするかと思います。でね、せっかくね、新しい時代になるタイミングで、この地球というところに存在している。で、私たちね、地球で何するために生まれてきたのっていうのを皆さん結構気にしてると思います。ね、自分ではよくわかんないけど、一緒に生まれてきた竜さんはそのことを知ってる可能性があります。なのでね、竜はね、そんなことも教えてくれるかもしれないです。で、竜と出会いたいと思っていれば必ず会うことはできます。で、ちょ ちょっとね、時間がかかる人も中にはいるかもしれないんですが、諦めなければ竜と出会う日は必ずやってくるので、楽しみにしていただきたいと思います。はい。ではね、最後に竜からの一言メッセージをお届けしたいと思います。はい。何か皆さんにお伝えしたいことありますか？お、やっぱりそうですね。まずやっぱり竜の存在、信じてください。と言ってます。で、竜さんはあなたと一緒にあなたの夢を叶えたいと思っているのが、どの竜さんもそう思っているそうです。そしてね、この新しい時代に竜と共に大きく飛躍しましょう。こんなね、素敵なメッセージが届きました。めっちゃ心強いですね。これからね、竜と一緒に、もうね、時代が新しくなっているので、今までの常識とかね、そういったものと違うことがどんどんと起きてきます。なので、竜と一緒にね、新しい時代を前進していきたいと思います。はい。では、それではエンディングに入りたいと思います。楽しい時間はあっという間ですね。私はね、めっちゃ楽しかったんですけれども、皆様は楽しんでいただけたでしょうか。ね、この、今日はね、竜との出会いということと、出会う方法ということでね、皆さんの近くにいる竜さんとね、どうしたらね、出会えるかということをね、テーマにお話しさせていただきました。このね、竜とおしゃべりというね、こういう、この番組を聞いてくださってる皆さんはね、やはり竜さんが大好きな人たち、そしてね、この番組にね、を聞こうと思ってくださっている近くにいる竜さんたちは、きっと皆さんとお話をしたがっている竜さんたちに間違いないと思います。それなのでね、ぜひね、竜とおしゃべりができる、そんなね、そういう時代になって、そして、新しい時代をね、どんどんと前進していきたいと思っております。はい。ね、本当にこの番組を聞いてくださってる皆さんと、皆さんのすぐ近くにいる竜さんとね、素敵な時間を共有できて、とても嬉しいと思っております。次回もね、竜と共に不思議な世界のお話をいっぱいお届けしたいと思います。竜と共に、ドラゴンメッセンジャー、橋爪ゆりやがお届けいたしました。ではまた次回もお会いしましょう。バイバイ。